それでは第一テサロニケ5章の後半部分です。12節から今日は学びます。ここでのテーマは主の来臨に備えて、主の来臨に備えてです。私たちは前回テサロニケの第一5章の前半を学びました。これはとても大切な箇所です。まあ、4章の後半からなんですけれども、5章の前半には主の日というものが私たちに定められているということについて学びました。主の日というのは神様が人間の不義とか不正に対して地上に下される怒りですね。これが旧約聖書から一貫して予言されているわけなんです。私たちはもうすでにノアの時代の箱舟を通して水の裁き、またソドムとゴモラの火の裁きを見ましたけれども、実は世の終わりに主の日といって、暗闇または恐れまたは恐怖、まあ、あらゆるですね、考えつくことができないほどの恐ろしい裁きが定められている。ですからこの聖書の最後の黙示録にはその主の日について詳しいことが書かれているわけなんです。そしてそのような中にいてクリスチャンは昼間の子供として恐れることはなく、そして突如としてその主の日が襲うこともないんだという、この慰めと希望に満ちたメッセージが書かれていたわけなんです。この9節を読みますと、私たちが御怒りに遭うようにお定めになったのではない神様が主イエスキリストにあって救いを得るように定められているんだということなんですね。そしてこの主の日を語りながらですね、パウロはこの私たちが残された日、このイエス様が戻ってこられるまでのこの残された日において、どのように生きていくべきかについて最後に進めを行っているわけなんです。今日学ぶところはその箇所であります。それでこの主イエスキリストの来臨の時の備えということについて学んでいきます。それでは12節13節を読みますね。兄弟たちをあなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し訓戒している人々を認めなさい。その務めのゆえに愛をもって深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさいとあります。まあ、ここで書いてあること、指導者と兄弟のこと書いてありますけれども、その前にですね、この平和を保ちなさいという言葉に注目していただきたいんですね。23節にも平和の神ご自身がと出ています。つまりこの世の終わりの時、主の日ということを意識しつつ歩んでいく私たちクリスチャンはどのような生き方が特徴なのかと言いますと、平和なんですね。平和に生きているということが私たちクリスチャンの特徴であります。ただ大事なのは、聖書に書かれている平和というのは私たちが普通考える平和とは異なります。5章の3節をご覧ください。人々が平和だ安全だと言っているような時に、盗人のように、滅びが襲いかかるということなんです。私たちが考える平和、自分の暮らし向きの良さでしょうか。今の暮らしが平穏であればそれが平和だ平穏だと私たちは考えています。けれどもそれは聖書が言う平和ではないんですね。コリント人への手紙の15章においては、第一コリントの15章においては32節ですけど、こう書いてですね、明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようではないかという、今の生活が良ければそれでいいのだ、自分の幸せ、自分がこれで良ければいいのだというのが平和だと思っています。けれども聖書が語る平和というのは違うんですね。それではクリスチャンはどういう平和を持っているのか、それをですね、イザヤ書の9章の6節、イエス様の有名な処女降誕についての予言についてところから見たいと思うんですけれども、イザヤ書の9章の6節です。開きますか。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、次見てください、平和の君と呼ばれる。でどういう平和か、 その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げるとあります。まずイエス様が王となっておられ、その統治のもと、秩序のもとで裁きと正義が行われる。その中にある平和なんですね。裁きと正義が固く立てられている、その秩序が平和なんです。黙示録には19章の15節にはこう書いてあります。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。というのはどういうことかというと、悪者に対しことごとく制裁を与えるということです。このような正義があり、そして、裁きがあるところにある秩序が平和なんですね。これが聖書が語っている平和です。これが私たちの霊的な救いについても言えます。ローマ人への手紙の5章の1節には、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。この平和というのは、なんとなく平穏であるという心の状態ではないんですね。神様と私たちの関係は戦争状態なんです。だったんです。全権者であられる神に対して反逆者であったわけです、私たちが。ですから神はご自分の正義の御手によって私たちに制裁を加えるはなければいけなかったんですね。けれどもイエス・キリストによって和解を成立させて、神は私たちに敵対していないどころか味方になっておられるというのがここでの意味なんです。今アメリカがアフガンに対して武力攻撃をしていますけれども、それがですね、正しいかどうかということではなくてですね、それを見ていただきたいのは、あれをですね、この戦争だとか、あれは戦争していけない、おかしいとかなんだかって言ってますけれども、実は、あれが正しいかどうかっていうのを抜きにしてですね、あれが平和なんですね。悪い秩序を壊す反逆分子に対して正義を遂行する、裁きを遂行し、そしてこの秩序を壊すこの要素に対してこの取り除き、裁きを与え、制裁し、それに基づくところの秩序なんです。これをイメージとして想像していただければいいですね。秩序なんですね。ですから例えばですね、これがもっと小さなレベルで、この子供のことを考えていただければわかるかもしれませんけれども、子供たちが自分勝手にですね、好き勝手に、やっていること、元気でいればいい、自由でいればいいと言ってですね、好き勝手にやっているところに平和はないんですね。他の子供に悪いことを言ったことがいたらですね、その子に対してきちんと叱って、そしてそういうことを二度とさせない、何かのこう何か手立てを加えなければいけないわけです。そういうことをもう一度言ったらもうここから出ていかなければいけないよとかですね、これが小さなレベルでの制裁ですよ。小さなレベルでの制裁です。だから制裁という言葉を使うと語弊がありますけれども、このような秩序を持っていることが私たちにとっての平和なんです。そこでこの12節と13節を見ると、平和というのは一体何なのかというのが分かってきます。兄弟たちよと、まずパウロは話しかけています。このテサロニケ人への手紙には兄弟たちよという言葉がたくさん出てくるんですね。イエス様を信じた人は御霊によって神の家族の中に入れられて、その中にはギリシャ人もユダヤ人もなく、キリストにあって一つであって、上下関係は一切ないわけです。このような、本当ですね、この神様の前においてはですね、誰一人として私がもっと重要な人物であるということは何一つないわけなんです。まずこれが大前提であるということをですね、私たちは知らなければいけません。ですからパウロはですね、ここで権威を振りかざして命令したり強制したりはしてないで、あなた方にお願いしますという言葉で始めています。 その中にあってパウロは指導している人を認めなさい、また尊敬を払いなさいと言っているわけなんです。兄弟たちが指導者たちを認めて尊敬することによって平和が与えられるんです。牧師などの教会の指導者に対する健全な尊敬は教会の秩序にとって、また平和にとって欠かすことができないものなんです。私がアメリカにいた時に教会の人からですね、牧師についての悪口を聞いたことがありません。ないです。で、彼らは怖くてですね、そういうことを言ったら何か、何だか何だかっていうことではなくて、批判を、そういうことがないんですね。ただ愛着があって本当に尊敬してるんです。御言葉を取り継ぐという務めのゆえに自然に尊敬しているんですね。けれども何か強制されるということは一切ないんです。でも彼がその牧師がしていることに従って、あ、この、あの牧師がこう言ってるんだから神様から言われてるんだということで従っていってます。で、このような尊敬があるところに平和があり秩序があるんです。日本においてよく見かけるのは牧師に対する過剰な期待です。御言葉を取り継ぐ、祈りの中、祈りと御言葉をもっぱらその仕事としていく、この牧師の役目以上のもの、まあ、親みたいに保護者と見ていたりですね、過剰な期待をするということと、そしてそれが裏切られたことに伴う牧師への嫌悪感、これがキリストにある秩序を崩してしまうことになるわけなんです。平安がないとき、平和がないときに私たちはそこにおいて安心することはできないですね。ですから教会の中でそのような秩序がないときに御霊によらないで肉が働く機会がたくさん増えてしまいます。個人的な御霊の歩みというものが阻害されていくような雰囲気が出来上がってしまうんですね。ですから秩序ってとっても大事なんです。一人一人が御霊によって歩みやすい環境が必要なんです。そしてなんでパウロがこういうことを言ってるかと言いますと、この指導をする人の役割というのは労苦して訓戒するんだということです。訓戒なんですね、まあ、警告と言ってもいいと思います。御言葉を取り継ぐ人はその人がいかに素晴らしいかを褒めることではなく、何か、その人が、認められるため、肯定されるために語るのではなくて、むしろ欠けている部分を指摘し、成熟に向かうように進むように励ますように御言葉を語っていくんです。これが訓戒です。私がクリスチャンになったばかりの時に、特にこのパウロの手紙を読んでですね、なんとパウロは人の荒探しをする人なんだろうなって思いました。例えばこのテサロニケ人への手紙においてもですね、とってもよくできているテサロニケの人たちなのに清めについて語っているんですね。なんでこう欠けた部分をこの探し出してですね、そしてわざわざ指摘するのかということを私は思いました。聞き障りの良くないのをあえて語っているようにさえ聞こえました。ところがこれが指導者の務めなんです。訓戒し労苦しているんです。御言葉を語っていくと分かるんですけれども、聞いている人たちのことをいろいろ考えていくとどうしても訓戒になっていきます。聞き障りの悪い言葉にどうしてもなっていくんです。でそうするとこんなことは面倒くさいから嫌われたくないしという思いが働くと、言わなければいけないことを思ってもいない、この言わなければいけないこともですね、言わないでいこうとかっていう気持ちにもなります。でどっちが愛しているのかというと、やっぱりその人のことを愛していくと聞き障りの良くない訓戒の言葉をが出てくるんですね。子供たちに英語と聖書を教えている時もそうなんです。面倒くさいんです、その訓戒をする、その矯正をする、戒めるというのは面倒くさいんです。やりたくないんです。けれども愛しているからするんですね。このように 訓戒、まあ、厳しい先生役を演じなければいけないというものがあるんですね。でそこで、まあ、あの兄弟たちが出てくる誘惑というのは反発ですね、反抗ですね。けれども聖書はキリストを選ぶか、自分を否んでキリストを選ぶか、それとも自分を選ぶかの選択が与えられていきます。キリストを選んでいくんですよね。でそういうことでパウロはここで、愛を持って深い尊敬を払いなさいと、その平和の秩序、平和と秩序が保たれるために、このしていきなさいと言ってるわけです。そして先ほどから説明しているように、愛を持って深い尊敬を払いなさいなんです。ここがですね大事なんです。愛を持って深い尊敬なんです。愛着を持ち親近感を持って尊敬を払うんです。でこれが先ほど言ったように、牧師に対する過剰な期待というのは愛を持ったこの尊敬ではないですね。牧師というのは自分のことを認めてもらうための理解者ではないんですね。そうではないです。御言葉を取り継いでることのゆえに、自分が本当にキリストにますます近づくことができる、いえますますキリストをもっともっとこう現実のものとしてですね見ていくことができる、イエス様をもっと愛していくことができる、イエス様に従っていくことができるということをですね本当に教えてくれる、ここに愛があるんです。それゆえに尊敬するんです。あ、本当にこの人を見てるとですね、あ、どうやってイエス様に従っていけばいいのか分かってくるですね。それゆえに尊敬するんですね。愛なんです。自発的なんです。これが愛を持って深い尊敬を払いなさいということなんです。そしてこのような訓戒、戒めというのは、指導者が信者たちにだけするのではなく、兄弟たちの間でも行われていきます。でそれが14節であります。兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままなものを戒め、正心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさいですね。進めます。気ままなものを戒めるとありますが、これはですね身勝手に行動する人たちであります。もともとの意味は身勝手に行動する兵士なんですね。兵隊が行進しているのに、そこで立ち止まって休んでみたり、他のところを歩いていくなんていうことはとんでもないことですよね。そういう人を戒めなければいけないわけです。これが気ままなものです。最近ですね、この教会の中でホームレスとか元暴力団の人が教会に来てですね、勝って気ままな行動をしているのを、それを愛しましょうとか神の恵みだからだという理由で許してしまうことが起こるという話をよく聞きます。でこれ許してるっていうのは愛じゃないんですね。愛ではないです。しっかりと戒めって、ここで言ってる戒める、そして教会に平和と秩序を保たせるということが、その人のためのにもなるわけですし、全体のためにもなるわけなんです。戒めるっていうのは愛なんですね。そして次、正心なものとあります。ヘブル人への手紙の12章の12節にこう書いてあります。ですから弱った手と苗った膝をまっすぐにしなさい。またあなた方の足のためにはまっすぐな道を作りなさい。足苗の人も関節を外すことのないため、いやむしろ癒されるためです。これ何かというとですね、このその前に書いてあるこの 文脈を読むと、主によって懲らしめられている人なんです。自分が何とかできる、自分で何かしていこうというものが徹底的に砕かれていく人です。そして悔い改め寸前の人です。でも悔い改めがまだできてない人かもしれませんですね。何かがおかしい、どうしてもダメだってビクビクしちゃってる人ですね。でも自分ではもう何もできないって言ってです、そういう人をですね励ます。またこの励ますはですね、あの聖霊、ご聖霊がですね、パラクレートスのですね、あれと同じ動詞形の方ですから、イエス様が一緒にいてくださるんだよ、希望があるんだよということをですね、この教えてあげるということです。これが励ますです。そして弱い人というのは、文字通り体が弱い人とか苦境の中にいる人、その人を助けてあげるということですね。 次の全ての人に寛容でありなさいというのはですね、これよく間違えられるんですけれども、言っていることやっていることを許容するということではないんですね。今言った戒めるとか励ますということを忍耐強く行っていくと言い換えた方がいいですね。勝手気ままにさせるって楽なんですよ。楽ですけれども、主にあって訓戒を与え、戒め励ます、これには忍耐がいます。そして忍耐によって形作られていく親切が私たちにはあるんです。でその親切をずっと貫いて、行っていくことが寛容なんですね。全ての人に対して寛容でありなさい。そして次に、誰も悪をもって悪に報い合いないように気をつけ、お互いの間でまた全ての人に対していつも善を行うように努めなさいですね。これはクリスチャンの原則です。悪に対しては悪を、善をもって報いる、仕返しをしないということです。でここもですね、例えば訴訟をしないということではありません。また誰かが自分を襲ってきた時に自衛してはいけないということではありません。正しいものは正しいとして筋を通すということは、悪に対して報いていることではないんです。むしろこのようなことを行われても恨みを持たないでいるという状態です。でここでもうクリスチャンが許さなければいけない、許さなければいけない、そういうふうに思っていて恨んでいる恨んでるから許さなきゃいけないと思ってるんでしょ。そうですよねそのまま受け入れてください、その自分を。あ、恨んでるんだなって。というよりも、もっともっとクリスチャンにとって大切なのは平安でいるっていうことなんです。心が主にあって平安が保たれているかっていうことなんですね。平和の神ってさっきからあります。これを一番大事にしてください。今心が乱れているか、それとも平安でいるかですね。だからさっきからこの平和の神が後にまた出てきますけれども、これが大事なんです。そしたらその人を許してるんです、もうすでにですね。ここが大事です。そうすると善を、その人が何を言ったとしても行っていくことができます。そして次、ここで兄弟たちの間で、またはこの人間の間での関係について見ていきました。平和について見ていきましたが、次から神様との間における関係です。読みましょう。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。書いてありますね。神があなた方に対して望んでおられることです。神様との関係において望んでいる、望まれていることは、今読んだ喜んでいること、祈っていること、感謝することです。で喜んでいるっていうのは、神様のことを考えるとき、神様がイエス様によって私たちにしてくださったことを考えるときに、その喜びというのは与えられます。幸せとは異なります。幸せというのは状況が良いときに与えられますけれども、状況が悪くなればなくなるものです。喜びというのは状況がなくなっても、良い状況がなくても喜んでいられるんです。悲しんでいる感情があっても喜んでいるという、もっと深いレベル、霊的なレベルでの、これもまた安息なんですね。そこにあるにじみ出てくる喜びです。これが本物の喜びですね。そして次、祈りなさい、絶えず祈りなさいとありますが、これは祈祷院にいて24時間祈ってるということではなく、神をいつも意識して必要であれば心の中で祈り、また人に対してお話ししている時も祈りつつ話していくという、このような祈っている状態であります。次に感謝するというのは、この周りに起こっていることを神の許しがあって起こっていることだとして感謝していくということです。でこれもですね、盲目的に感謝するのでもないわけですね。神様のご計画があって、神の御言葉があって感謝していくんです。あ、今神様がこういうことされてるんだな、とだからこういうことが起こってるんだな、というふうに思いつつ感謝していくことです。そしてこの3つの戒めですね、いつも、絶えず、すべてのことについてという言葉がついていましたね。これはですね、
私たちが意識して行っている行為というよりも、あ、感謝しなきゃいけないんだ、いつも喜ばなきゃいけないんだ、あ、絶えず祈らなければいけないんだという行為というよりも状態です。スピリットと言ってもいいかもしれませんね。このにじみ出てくるもの、特徴です。私たちが自然にこの喜んでいる状態でいるか、自然にいつも感謝しているような状態でいるか、自然に祈っているような状態でいるかが問われているんです。あ、そうしなければいけないとかっていうことよりも、そのような、この状態でいるということで、初めてこのいつも絶えず全てのことについてできるわけですね。霊、この霊的な状態というのを大事にしなければいけません。そこで次にこう書いてあります。御霊を消してはいけません。消してはいけないと書いてありますが、聖霊はよく火に例えられるんですね。火は消すことができます。ですから御霊の火を私たちは打ち消すことができるんです。私たちはイエス様を信じて、イエス様のうちに中にあって行っていると、だんだん御霊の導きというのが分かってきます。これは霊的に成長すればするほど明確にこれが御霊の導きであるということが分かってくるんです。で、その御霊の導きに従っていくときには信仰が必要です。信仰による冒険、一歩進み出ることが必要なんですけれども、その時に無理にその道に歩まないということが選択としてはできるんです。で、御霊はそれを強制しませんから、その時点で、そのままにさせる、これが御霊を消すということです。御霊の働きがある時に私たちは消さないでいるということがとても大事なんですね。次に、予言をないがしろにしてはいけません。予言というのは今私たちが与えられている聖書そのものでもありますし、また神様の御霊に満たされてですね、個人的に語る言葉でもあります。知識の言葉というのがありますね。知識の言葉というのはですね、その人の状況について超自然的に与えられるんですね。例えば私がこの山崎さんが、あ、今こういうことが起こってですね、ああいうことが、ああいう問題があるとかって分かっちゃうんですね。これが知識の言葉です。で、それを語ると予言の言葉になるんです。で、あ、こう山崎さんがこうだとかなんだかっていうふうにですね、こう思わないでですね、私が語ってですね、実は具体的にですね、こうぐさっと言っている言葉もあるのかもしれません。これが予言の言葉なんですね。まあ、聖書そのものでもいいし、でも普通の会話でもいいし、こうぐさっと言う言葉があるわけです。で、痛いんです、それが。痛い。ないがしろにしてはいけませんと、聖書には言ってません。パウロは言ってます。ですね。従順に聞いていかなければいけないんだですね。で、次に、全てのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさいということですね。今は受ける方ですけれども、今度は積極的に見ていく方ですね。見分けるっていう言葉があります。他のところには試すという言葉があります。例えばヨハネの手紙第1の4章の1節には、愛する者たち、霊だからといってみんな信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからです。というふうに、試しなさいという言葉が、見分けなさいという言葉があります。これをするときに、裁いているというふうに勘違いする人がいます。誰々先生が話していることなの、なんでケチをつけるんですか、裁いてはいけないじゃないですかという言い回しをよく聞きます。けれども、私たちはですね、確かに従順に聞いていくという態度が必要ですけれども、あれ？これおかしいね。ちょっと違うんじゃないですか。という、こう自然に出てくる直感があります。で、これ大事なんですね。大事です。で、なぜかというとですね、やっぱり本当におかしいことを言っている可能性が十分あるんです。で、これがですね、いや、そのやましいことを言っちゃいけないとかって言ってですね、これ打ち消す必要はないんですね。ここで言ってるのはそのことです。すべてのことを見分けて、本当に良いものを固く守りなさい。次に、悪はどんな悪でも避けなさい。 というのはですね、これ一体何かというと、自分が行っていることが必ずしも悪ではなくても悪に導かれるようなことがあったら何でも避けなさいということです。例えば私は家の中での密室の中で決して女の人と2人だけでいるようなことはしないようにしています。それだけではなくて、喫茶店なので2人だけで会うことも避けています。ある時にある女の人からメールをもらいました。このちょっとベラベラ喋らないと言ってですね、こう喫茶店かどうか分かんないんですけれども、ここに誘いがあったんですね。で、私は断りましたですね。もちろんその人にその気は全然ないのを知っています。クリスチャンですから相手は。 でも私は断りました。そのように、まあ母親とですね、お台場に行ってデートしましたけれども、ちょっと前にですね、まあ、それはいいでしょう別に。でも女の人とそのようにこう奥さん以外のですね人と、あと複数じゃない、3人以上じゃない時ですね、それは私は避けています。悪はどんな悪でも避けなさいということですね。で、このようにですね、平和を保っていくことができ、次に約束の中に平和があります。次見てください。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。主イエスキリストの来臨の時、責められるところのないようにあなた方の霊、魂、体が完全に守られますようにとあります。私たちに傷があったり汚れがあったら、主イエス様が現れた時にその関係は平和ではなくなりますよね。けれどもパウロは全く聖なるものとなりますようにと祈っているわけです。テサロニケ人への手紙というのはこのように、清潔というホーリネスがですね、この再臨の次にテーマとなっています。で、新しく信者になったばかりの人がですね、聞かなければいけない言葉、清めを保つということですね。で、これがイエス様が再臨される時に私たちも聞かなければいけない言葉です。清さの中に生きていくということがこの再臨の時にとても大事になってきます。ヨハネの手紙第1はこう言ってます。キリストが清くあられるように自分を清くしますですね。で、この清めが体だけではなく霊と魂にも与えられるということです。この霊と魂というのは別物だということですね。区別されるんです。魂というのはよく言われる地上位ですね。知性と感情と意志です。しかしそれよりもさらに深いところにあるこのレベルのものが霊なんです。で、この違いがある、これも清められていくんだということが私たちはとても大事なんです。なぜかというと、騙し事の哲学、虚しい伝統とかですね、この思いに働く思いが汚されることが私たちはたくさんあるわけなんです。肉欲って簡単ですよね、見分けるのですね。むさぼりとかですね、情欲とか。けれども、この例えば、全ての人と仲良くしましょう、ね、違う宗教の人でもね、この救われるんですですね、あとは何でしょうか、いろいろありますね。そういうのって汚れてるんですね。でも魂も清められていくということが大事です。もちろん霊も、霊もそうですね。あと、この肉体、体もそうです。清められていく必要があります。このような祈りがパウロはあるわけですけれども、これは神様の約束なんです。あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいますですね。私たちは清潔の中に歩んでいかなければいけないわけですけれども、このそのことをしてくださるんだということですね。してくださいます。そしてこのようにパウロの勧めを終わって、手紙の締めくくりに入っていきます。兄弟たち、私たちのためにも祈ってくださいですね。パウロに祈ってほしいとこう言ってるわけですね。そして次、兄弟たちに聖なる口づけを持って挨拶をしなさい。これ文化的なことですね、口づけですね。しかし互いに愛し合ってるっていうことを表現していくっていうことです。 そしてこの手紙が全ての兄弟たちに読まれるように主によって命じます。全ての兄弟です。テサロニケにいる兄弟たちでしょうか。でも私は全ての兄弟、全教会の兄弟たちに読まれるようにというふうに受け止めたいと思います。そして私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にありますように。恵みですね。でこれらが主イエス・キリストがまた再び来られるということにおいて全てが関わってきます。イエス様が戻って来られるから祈っていかなければいけません。兄弟のためにですね。そしてさらに愛を表していかなければいけません。そして御言葉を読んでいかなければいけません。それから来臨というのは恵みなんです。恵みなんです。信仰によって恵みによって救われるとありますけれども、神の怒りから私たちは救い出されるんだという恵みですね。これで、テサロニケ人への手紙第1終わりました。第2も面白いです。第1はですね、この怒りから救われるという希望について書かれてましたけど、今度はこの怒りが下るっていう裁きについてが前面に出て語られています。それではお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、この主の日を見ていくときに私たちは平和の中に生きていくんだということが分かりました。天のお父様、どうか私たちが心を騒がせることなくこの秩序の中で生きていくことができるように、指導者に尊敬を払い、そして、兄弟たちを戒め、そして神様に対しいつも絶えず、この喜びと感謝と祈りを捧げ、そしてこの清潔の中に歩んでいくということを、本当にいつもその中に保っていくことができますように助けてください。天のお父様、ありがとうございます。イエス様の御名によってお祈りを下げいたします。アーメン。